皆さん、こんにちは。ホストのスージーと専門家のトロイです。今週も次世代蓄電テクノロジー最前線の時間です。エネルギー貯蔵の最新動向、とても楽しみです。
はい、スージーさん。今週も様々な蓄電テクノロジーのニュースが届いていますので、速報でいくつかご紹介しましょう。量子科学技術研究開発機構初リスティが、使用済みバッテリーからの高効率リチウム回収実証を開始。三菱電機はポーランドのクラクフ市電で、鉄道用エネルギーマネジメントシステムとエネルギー貯蔵システムの実証を始めました。中国では新エネルギー車普及率 50% 超え、人工知能とソフトウェア定義車両が自動車産業の新たな競争軸です。シティック証券は、リチウム価格の安定化に伴い、関連セクターの反発に期待を寄せています。中国・山西省では石炭企業と新エネルギー企業が提携し、ナトリウムイオン電池の産業化を推進。そして、中国・広西チワン族自治区の展示会では、リチウムカーボン物理電池のプロジェクトが発表されました。
幅広いニュースですね。トロイさん、今週はどのような視点でこれらの技術動向を深掘りしていくのでしょうか。
今週は特に、ナトリウムイオン電池の具体的な進展と、レドックスフロー電池やリチウムイオン電池といった異なる原理を持つ次世代蓄電技術の進化に焦点を当てます。また、負極材料の革新と大規模蓄電システムの安全性についても深掘りします。
なるほど、とても興味深い視点ですね。では詳しく見ていきましょう。さて、最初のニュースは、世界最大のバッテリーメーカー、CATL に関する話題ですね。CATL の首席科学者が、ナトリウムイオン電池の主要な製造課題を解決し、年内にも大規模量産を開始すると発表したと報じられています。これは大きな進展ではないでしょうか。
はい、スージーさん。まさにブレイクスルーと言えます。ナトリウムイオン電池は、リチウムイオン電池に比べて資源が豊富で低コストという大きな利点がある一方、エネルギー密度や製造プロセスの課題が商用化の壁でした。
なるほど、その課題を乗り越えたのですね。製造課題の克服というのは具体的にどういうことなのですか？そして、これが業界にどのようなインパクトを与えるのでしょうか？
製造課題には、材料開発だけでなく、生産ラインの最適化や品質管理、コスト効率の実現など多岐にわたります。CATL がこれを乗り越えたことは、技術的な成熟と商業的安定生産が可能になったことを意味します。
それはサプライチェーンの安定化にもつながりそうですね。低コストでの製造が可能になることで、どのような用途での普及が期待できますか？
主に電力系統向けの大規模蓄電システムや、航続距離よりもコストが重視される都市内配送車、低価格の電気自動車など、幅広い分野での採用が期待されます。
CATL の動きが、エネルギー貯蔵市場に新たな風を吹き込みそうですね。ナトリウムイオン電池については、さらに詳しい分析レポートも出ていますね。豊富な資源とコスト効率が、この技術発展の鍵を握ると強調されていますが、具体的にどのような優位性があるのでしょうか。
このレポートが指摘するように、ナトリウムは地殻中にリチウムよりもはるかに豊富に存在し、広く分布しています。これにより、特定の地域からの資源調達リスクや地政学的リスクを大幅に低減できます。
それは、サプライチェーンの強靭性を高めるという点で、非常に重要なポイントですね。コスト面ではどうですか？
ナトリウムを主材料とすることで、リチウムイオン電池と比較して材料コストを低く抑えることが可能です。これは、特にコストパフォーマンスが重視されるグリッドスケールなどの大規模エネルギー貯蔵システムにとって大きな魅力となります。
製造コストが抑制されることで、より広範な導入が促進されそうですね。つまり、ナトリウムイオン電池は、再生可能エネルギーの普及を加速させる上で、非常に重要な役割を果たす可能性があるということですね。
その通りです。コスト効率に優れた大規模蓄電システムの普及は、再生可能エネルギー発電の導入をさらに後押しし、電力系統の安定運用に貢献します。脱炭素化へ大きく一歩前進するでしょう。
資源の安定供給と低コスト化は、まさに次世代エネルギー貯蔵に求められる要素ですね。CATL は、商用車向けに特化した初のナトリウムイオン電池も発表したと報じられていますね。これは、どのような意味を持つのでしょうか。
商用車は高い稼働率と厳しい使用環境、そしてコスト効率が強く求められる分野です。この市場に製品を投入したということは、ナトリウムイオン電池が技術的に成熟し、実用レベルの性能と信頼性を達成したことを示唆しています。
なるほど、耐久性や信頼性が重要な商用車で採用されるというのは驚きですね。それは他の分野への応用にも期待が持てますね。
まさにその通りです。商用車セグメントでの成功は、車両価格の低減や運用コストの最適化に貢献し、電動商用車の普及を加速させる可能性があります。これにより物流業界などにおける脱炭素化の取り組みも促進されるでしょう。
バッテリー市場全体の多様化を加速させそうですね。今後の展開が楽しみです。どのような市場への拡大が期待されますか？
将来的には電力グリッドスケール貯蔵、さらには一部の乗用車市場にも拡大し、リチウムイオン電池と共存する形で多様なニーズに応えるバッテリーポートフォリオが形成されることが予想されます。
CATL のナトリウムイオン電池、本当に注目ですね。次はスイスのニュースですね。世界最大級のレドックスフロー電池の建設が進められていて、2029年に稼働予定だとか。このプロジェクトの目的は何でしょうか？
スイスでは太陽光や風力といった変動性の高い再生可能エネルギーの出力変動を吸収し、電力網の安定化を図ることが喫緊の課題となっています。このレドックスフロー電池は余剰電力を蓄え、需要ピーク時に供給することで電力供給を安定させる計画です。
再生可能エネルギーの普及には不可欠なシステムですね。レドックスフロー電池はリチウムイオン電池とは異なるタイプですよね。どのような特性が大規模用途に適しているのですか？
レドックスフロー電池は長寿命で高い安全性、そして電力とエネルギー容量を独立してスケーラビリティできる点が特徴です。発火リスクが低く、特に長時間の貯蔵が必要なグリッドスケール用途に優れています。
欧州ではまだ初期段階とのことですが、アジアが先行しているそうですね。このプロジェクトは欧州のエネルギー貯蔵技術にどんな影響を与えますか？
欧州における大規模エネルギー貯蔵技術の展開を加速させる可能性を秘めています。アジア諸国の先進事例から知見を得ながら、技術成熟とコスト効率向上で世界各地の電力網における再生可能エネルギー統合に貢献するでしょう。
国際的な連携がこの分野の進展をさらに加速させそうですね。レドックスフロー電池関連で、韓国のスタンダードエナジー社がソフトバンクベンチャーズアジアから890万ドルの資金調達に成功したというニュースも入っていますね。このスタンダードエナジー社はどのような技術に特化しているのでしょうか？
スタンダードエナジー社はバナジウムイオン電池を専門としています。これはレドックスフロー電池の一種で、長寿命、高い安全性、優れたスケーラビリティが特徴です。大規模エネルギー貯蔵ソリューションとして有望視されています。
ソフトバンクベンチャーズアジアからの投資は、その将来性への市場の強い期待の表れですね。バナジウムイオン電池の具体的な利点は何ですか？
電解液の循環によって重放電を行うため、発火リスクが低く、深い放電を繰り返しても劣化しにくい点が挙げられます。また電池のエネルギー容量と出力が独立して設計拡張できるため、大規模 ESS 要件に柔軟に対応可能です。
再生可能エネルギーの貯蔵にとても適しているということですね。この資金調達は同社にどのような影響を与えそうでしょうか？
研究開発の加速、商用化に向けた生産能力の拡大、そして市場展開計画を後押しするでしょう。大規模なエネルギー貯蔵システムでは設置スペースを十分に確保できるため、実用上の問題は少ないとされています。
安全性とスケーラビリティに優れたバナジウムイオン電池の普及が電力系統の安定化に大きく貢献しそうですね。次は中国がリチウムイオン電池の主要な技術課題を克服したというニュースです。次世代バッテリーとして注目されていますが、具体的にどのような課題を乗り越えたのでしょうか？
リチウムイオン電池は理論上はリチウムイオン電池よりはるかに高いエネルギー密度を持ち、材料である硫黄も安価で豊富という大きな潜在力があります。しかし重放電サイクル中の体積変化や多硫化物イオンのシャトル効果などが実用化の障壁でした。
なるほど、実用化を阻む壁があったのですね。 寿命に関する課題が解決されたとすれば、どのような用途でその進化を発揮するのでしょうか。
高エネルギー密度は、軽量化が求められる航空宇宙用途やドローン、そしてより長い航続距離が必要な電気自動車にとって特に魅力的です。硫黄の豊富な供給源は、バッテリー材料の持続可能性とコスト競争力を高める上でも重要ですね。
これはバッテリー市場の多様化を大きく推進する可能性を秘めていますね。今後の商用化の展望はどのようなものですか？
リチウムイオン電池の商用化が加速すれば、現在のリチウムイオン電池を保管、あるいは一部代替することで、バッテリー市場の選択肢を増やし、特定の資源への依存度を低減できるでしょう。
中国のバッテリー技術開発力にはいつも驚かされます。今度はリチウムイオン電池の性能をさらに高める負極材料に関する研究ですね。高強度、高弾性率一酸化系イソ負極材料の開発によって何が解決されるのでしょうか。
リチウムイオン電池の負極材料として期待されるシリコンはグラファイトに比べて理論容量が非常に高いものの、重放電時に体積が大きく膨張、収縮するという課題がありました。これが電極構造の破壊や寿命短縮の原因となっていました。
長年の課題だったのですね。なるほど。その体積変化の問題を克服したことで、どのような性能向上が期待できるのでしょうか。
電極の構造的完全性が保たれるため、長期にわたる重放電サイクル後も安定した容量を維持できます。また、構造が安定していることでリチウムイオンの移動がスムーズになり、急速充電特性も向上、高エネルギー密度と急速充電の両立が可能になります。
電気自動車の航続距離延長や充電時間短縮に直結しますね。まさに夢のような材料ですね。この技術は、電気自動車の普及に大きく貢献しそうですが、今後の見通しはどうでしょうか。
A、この技術は EV の利便性を高め、普及を加速させる重要な鍵となるでしょう。今後、量産化技術の確立やコスト削減が実現すれば、リチウムイオン電池のさらなる高性能化に拍車がかかるはずです。
既存のリチウムイオン電池がまだまだ進化の余地を秘めていることがよくわかります。最後に、大規模バッテリーエネルギー貯蔵システム、BESS における火災や爆発のリスクと防火対策のギャップに関するニュースです。これは普及が進む中で非常に重要な問題ですね。
はい、スージーさん。大規模なリチウムイオンバッテリー貯蔵ステーションは、エネルギー密度が高いゆえに、万が一の故障や損傷が発生した場合、熱暴走による火災やガス発生による爆発のリスクを内包しています。
そのリスクを理解し、軽減することが不可欠ですね。具体的にどのようなリスク要因があり、どのような対策が求められているのでしょうか。
リスク要因としては、過充電や内部短絡による熱暴走、それに伴う可燃性ガスの発生、そして初期段階での異常検知や特殊な消火方法の困難さが挙げられます。レポートは既存の防火戦略におけるギャップを指摘し、より安全な展開にはリスク軽減戦略が不可欠だと強調します。
安全性の確保は、次世代蓄電システムの社会需要性を高める上で不可欠な要素ですね。この研究知見をもとに、どのような安全対策が進められていくと見ていますか？
早期異常検知システム、効果的な消火システム、モジュールごとの隔離技術、そして適切な換気システムの導入などが推進されるでしょう。リスクを最小限に抑えつつ、システムのポテンシャルを最大限に引き出すことが大切です。
技術の進化と同時に、安全への配慮も一層進むことを期待したいです。
今週は、ナトリウムイオン電池の商業化に向けた具体的な動き、レドックスフロー電池の国際的なプロジェクト、リチウムイオン電池やシリコン負極といった次世代技術の進展、そして大規模蓄電システムにおける安全性という多岐にわたるテーマを深掘りしました。エネルギー貯蔵技術は、多様なニーズに応えるために多角的に進化しており、これらの技術が社会実装されることで、私たちの日常生活や産業構造がどのように変化していくのか、引き続き注目していきましょう。
本当にそうですね。特に、リチウム資源の課題を解決するナトリウムイオン電池の量産化や、安全性を高めるための研究開発は、私たちが目指す持続可能な社会にとって不可欠だと感じました。 エネルギーの未来を形作る重要な動きが毎週のように生まれていることに改めて興味深いです。トロイさん、今週もとてもわかりやすい解説ありがとうございました。次世代蓄電テクノロジー最前線の時間でした。また来週お会いしましょう。